10月3日土曜日、おはようございます。中川智美です。
国体真っ只中ですね。こんにちは、東野貴光です。
和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山。今回は国体の、その国体の関係でね、本当は9月の終わりに放送だったんですが、一周ずれまして今日の放送になりました。君の町なんですよね、
はい、
君の町のイメージというとやっぱりジェラートかなとか思うんです。
あ
と
三郷店問題もあるかなって気がするんですけどね。
美味しいお店がねたくさんあるなというイメージが本当にあって、
そうですよね。
その中でも私行ったことのなかった、まあ初っ端から食べ物の話またするんですけども、はい、ミロク牧場のソフトクリームが美味しかったです、
うん、そうですね、まあ、たまたま通りかかったに近いんですけれども、ええ、誘惑に負けましたね、
はい。まあ、そんなね取材の中で美味しいものを食べたりっていうこと以外にも今回はいろんなことを発見してきたんだよという話をたっぷりお届けしたいと思います、はい、ラジオで和歌山発見お宝君の町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。君の町長寺本光和町長のお話です。
はい、ダンディーってのはこういう町長のことを言うのかなって感じのね、活発がよくって、で声がね低くて響くんですよ。
いい声なんですよ ね
お若くていらっしゃってね、
70歳なんですけども、
そう70なんて到底見えないですから ねさあその町長なんですけれども、今回はですね合併10年っていうのがこのところ多いんですが、はい、旧の上町と旧三郷町が合併して君の町ができて来年で10年、そして町長もその君の町長なもんですから町長も10年なんですよね、というわけでまずは10年というところで聞いていました。
当初平成18年に、まあ、町長にならせていただいて、そしてもう丸10年このまあ町づくりの中でやはり当初から公約でありましたね、そういう定住支援とか、まあ、心を一つにした町づくりですね、これをまあメインにして今はできましたよね。だからそんな中でやはりこの君の町自然を生かしてね、その自然に溶け込んだ中で、まあ、あの皆さん方に定住をしていただこうというまあ政策、これが今まあ功を奏しましてね、三軒のパン屋さん、美味しいパン屋さんですね、そしてまたジェラード店、まあ、食事のできるイタリアン料理、フランス料理店と、まあ、こうしたものが今この町内にあちこちできてまして、そしてまたそれを核としてね、実は今町内にね、あの町づくり町おこしっていうんですか、これがね非常にあちこちの地域でやられてます。それがその真国の賞と言いまして、ディラン芸術来年からね高等学校なんです。そこがやられてる。そしてまたその隣のね滋賀の地区ってあるんですが、その滋賀の地区でも町おこしやられてる。そしてまたこの小石高原あるでしょ、小石高原の下にね小川っていう地区がある、ここも町おこしやってるんですね。ちょうど小石高原の方へこう上がって、上がりかけのとこでね水車あるんです、はい、その水車まあの横に直売所がありまして、まあ土曜か日曜ですね、まあ月に何回かですけど、それがやられてるという町おこし。そしてまた高野の方へこう行きますとね、上高野っていう地区があります、はい、そこもみんなさんでね町おこしをやろうということで何回かね今寄り合い会をやったり、ピザを焼いてね、そしてまあ地域の皆さん方で楽しまれるというふうなこともやる、まあそうした町おこしやってます。長谷家原地区ってやる、ここもね実は町おこしということで今取り掛かろうとやっておるところですわ。まあ今申し上げました、まあ5箇所ですね、5地区においてそれぞれが町民の皆さん方がね町おこしをやろうということで立ち上がっていただいてます。行政としてはなんとかそれを通過していく、続いていただこうとして、まあフォローしていくというまあ立場の中で今進めてますね。
行政がまるまる押し付けて町おこしとかね村おこしっていうんじゃなくて、住民自らが動いていくというところが他のところとはちょっと違って、それがまあ盛り上がりにもつながってるっていう話がありました。それから国体に向けての道路っていうのが各地でいろんなところ開通していますけれども、君野町でもですね、高野西街道っていうのがまあ古い名前としてはありまして、高野山へと通じている道があるんですが、国道370号で、この三桁国道っていうのはなかなか国道とはいうものの幅が狭かったりとかね、すれ違いができなかったりとか、曲がりくねっていたりするんですけれども、これがですね、君野町の中ではほとんどのところまで2車線できれいな道が通りましてですね、はい、走りやすくなりました。役場へもスムーズになっています。ますます期待が高まる君野町へのこれからの思い、町長いかがですか。
今後の夢はこれはまあ難しい、これから地方創生の話もありましてね、実はねこの君野町、先ほどまあ、町おこしであちこちでされてますということでまあ申し上げました。それがね、その今は点になってるんですね、各地区で。これをねやっぱり全体的にこうつないでいくと、そしてこう君野町全体をね、そうしたまあリゾート的な、まあ、ここには芸術の、ここにはその民泊の、農家民泊の拠点がありますと。でこちらへ行きますと、まあ、大石高原がある。高野の方へ行きますとですね、やっぱり上高野っていうね、その地区のまたその特徴がある拠点であると。そして毛原と、やっぱりそこらをねこうつないでいく、点を線でつなぐっていうかな。そして君野町で、まあ、1日2日ゆっくり遊んでもらえるようなね、そんなこう町にしていきたいですよね。うん、それとね、私その平成18年からね、実は子供は宝っちゅうてやってるんですよ。小学生の医療費を無料化したり、もう今は中学生まで無料化ですけどね、まあそうしたことでね、やはり子供さんも育てていかなあかん、そして子供さんが自然の中でね、のびのびと育つ、まあそうしたことを今後ともね、やはり望みますね。定住もしていただく、そのためにはやはり来ていただかなあかんですね。まあそういうまあ気軽に来ていただけるような、そうした町、これをまあ目指したいですね。
冒頭にも話出ましたけれども、紀伊国和歌山国体がちょうど今開催中になっておりまして、君野町は北京会場になっています。10月の1日から5日までということ で、町長にとりましては国体はこれは2度目の国体、特別な思いっていうのもあるようです。
私前回のね、昭和46年の国体、
はい、
この時も実は県の方でね、はい、おりましてタッチしてるんですよ、はい、国体に、はい、一人でね2回も国体を経験するっていうのはね、非常にまあ貴重なあれかなと、経験かなというふうに思います。まあ、そんな中でね、やはりこの君野町、そのホッケー競技がここがメイン会場になります、まあ、スポーツ広場ですね、そこでまあやるわけですが、この人工芝コート、ここをまあ作りまして、そしてまあその横に野球場のグラウンドがあるというふうなまあ中で、そのここへ来られるような交通の利便性、これを まず考えておりましてね、やっとまあ国道370号の主要幹線道路ですね、これ、まあ、命の道とも言われてますけどね、これがまあやっと完成をし、そしてこの国体を迎えられると、これはもう町としてはねもう最高のもんですよね。だからあとはそのホッケー競技が、まあ、男子20、それから女子20チームと、まあ、いうことでこう来られるんですけど、まあ、皆さん方に日頃の練習の成果をですね十分発揮していただけるような、そしてせっかく君野町へこう来られるんですからね、君野町としてのおもてなしですね、尽くしていきたい。具体的なおもてなしっていうのはやはりその会場でのね、気持ちよくスポーツをしていただける、まあ、プレーしていただけるような、そういうやはりおもてなしをしていきたいですね。
今回は選手で来たけど、はい、関係者で来たけど、次は一回ゆっくり遊びに行こうかと、
はいはい、
いうのが一番ですね。
そうですね。それでせっかくねこの君野町に来られるんですからね、君野町の特産品、まあちょっと柿の時期にはちょっと早いけど、柿、山椒、みかんね、まあそうしたものをまあ食していただいたり、そしてまたこの君野町にはね加工グループであるんです、はい、だから加工グループでね、いろいろその特産品をね、そのパンフレットにもあります、 作ってるんですよね。あれ38種類ぐらいあるかな。そしてやはりそれどれのその田舎の味っていうんですか、まあ、そうしたものがありますんで、ぜひともまあこの機会にねご賞味いただいて、そしてまあ君の蝶をまた思い出していただけるようなね、そうしたあれをしたいですね。
いろんな話が出ました。国体は初めの黒潮国体の時ももう県の職員として関わっていたっていう話がありましたね。君の蝶は来年10年なんですが、
はい、
三里天文台というね天文台が君の蝶にはありまして、今年の7月7日に20年を迎えまして、はい、このメモリアルの企画としまして結婚式、これを行ったんですよね、
天文台でね、
はい、で私たちはこれを長くにわたって取材はしてるんですけども、またその話は後ほどお伝えするとしまして、はい、天文台のその結婚式に町長も出席されて、そこで気になることがあったようです。
周りがね真っ暗でなかったらダメなんですよ、星を、その綺麗な星を見ようと思ったらね。そうしたらね足元がわからないんですよ。それでこれはちょっとやっぱり電気をつけてね、うん、こうな整備をして、それで星を見るときはそれを消すというふうなことをなんか考えやなあかんかなと思って、私は思いましたね、まあ、子供たちに夢を与えるっていうかな、これはやはりね天文ですよね。綺麗な星をまあ眺めながらね、自分のこれからのことを考えるとかいろいろまああろうかと思うんですけど、そうしたやはり子供らに夢を持たすというのは僕非常に大事だと思いますよ。まあ、そのためにはねやはりこの天文台ね、確かにまあ維持管理をしていかんな、まあ、そんな中ですが、どうしてもやっぱりこれを残していきたいなと、まあ、一人でも多くの人にね、まあ、夢を持ってもらうと、宇宙ステーションの方へ、まあね、日本の方が行かれてますよね、うん、だからおそらくねそうした夢を持った子どもたちが多いと思いますよ。これがやはり必要でしょうね。
天文台に限らないんですけれども、子どもの頃特にそうなんですが、何かふとしたきっかけで接したことが、うん、ずっとこう生涯にわたってね影響を与えたりすることってあるんですよ。だからすごい綺麗な自然だったとか、あの時天文台で見せてもらったあの星が忘れられないとかってきっとあるはずなんで、それがあるとないとでは大きく違います、うん、まあ、そういうことを町長もおっしゃってんじゃないかなっていう気がするんですけども、でこの季節と言いますと君の蝶はもう一つスポットがございまして、大石山ですよね、大石高原、はい、ススキがですねもうそろそろ見頃なんじゃないでしょうかね。
いいんじゃないですか ね
私たちはあの取材で行ったには行ったんですけれども、は
い、ちょっと前だった
んです。まだ早くてですね、はい、青々としてましたよね、まあ、そんな話からおすすめのビューポイントを町長に伺っています。
大石高原のそれこそ一番天候町なんですが、はい、そこ三角点っていうんです。ここへこう立ちますとね、はい、360度の景観が楽しめるんです。こっちは高野山もやるしね、向こうさ、あの僕まだ見たことないけど那智勝浦のあの山見えるちゅう、それほどこの景観がねすごいんですよ。
まずは寺本光和町長のお話でした。
星前結婚式というのを三里天文台が開きました、
はい、
7月7日のことでした。三里天文台っていうのは旧三里町の時代に平成7年7月7日にオープンしてるんですよね、うん、
777です。
そう、実際にはオープンの時刻まで7で揃えたっていう話もあるんですけれども、はい、まあ、そっからですね20年、だからその年に生まれた人がもう20歳になるぐらいの年数を経てるわけなんですね、
はい、
で10周年の時は天文に関するイベントをしたっていうんですよ。で20周年も何かするんだけれども、宿丸天文台長がねいろんな人とこう話をする中で、天文に特化したイベントも捨てがたいけれども、そうすると天文に関心のある人とかそんな人だけがターゲットになってしまうと。20年間三里それから君のになってですね愛されてきた天文台ですから、住民の方々も巻き込んでというか一緒に何かこう盛大にできて、でそれが記憶に残ってよかったなって思えることがないかっていう話の中で、そうだ結婚式をしようと、
うん、
でもし可能なんだったら地元にゆかりのある人に挙げてもらうのが一番いいねということで公募しましたら、それにこううまくマッチするというか応募してくれた方がいて、2組結婚式を挙げることができました。この時間はその当日の結婚式の模様を、こんないいところでこんな風に挙げられましたっていうその当日の夜の挙式の模様をお届けします。 通の結婚式というと花嫁さんと花婿さんの入場から始まりますけども、まずお祝いをしましょうということで天文台のデッキのところにミュージシャンに先導されたお二人がずっとこうやってくるんです。それを皆さんがこうお待ちになっていて、それに対しておめでとうございますみたいな言葉をかけているというシーンがまずありました。この後いよいよドームの中に入って挙式とつながっていきます。
無限の宇宙に広がるきらめく星たち、本日7月7日星の前で愛を誓う星前式を執り行います。星の輝きは永遠の愛の光を、宇宙の広がりは未来に続く幸せを叶えてくれることでしょう。今宵七夕の空に流れる天の川、三つ目青を輝く愛し合うの年に一度だけの男女、実は違います。
この辺はお二組の方が結婚式を挙げられたんですけれども、どちらもですねやっぱり特別な場所で結婚式を挙げるということでちょっと緊張した感じはあったんですけれども、実際には幸せそうで、二人とも生涯を誓うという言葉とかもですね神妙にやっぱりされてまして、その緊張感がいい雰囲気で周りにも伝わって、拍手とかそれから声援の声だとかそういうものになってましたね。でただあのドームの中っていうのはいかんせん限られたスペースですので、ちょっとこう密度が高い感じかなっていうのが結婚式としてはあのちょっと普通とは違うなっていうのがありましたけども、多分それは式を挙げられた方もそうだし、そこに参列した方も特別なという意味では共有できてるんでいいんじゃないかなという気がしました、
で君の町の中のお店も協力して披露宴をしたりっていうようなこともあったりして、もう君の全体でこの式を盛り上げたというところもありますよね。
そうですね。それからこの夜なんですけれども、中はそんな雰囲気 で外はこの日は残念ながら星は見えなかったんですけれども、すごい濃い霧が出てまして、時間を追うごとに本当に霧が濃くなっていって、その建物から漏れる明かりが霧に映ってぼんやりとしてですね、幻想的というのはまさにこういう感じなんじゃないかなという中でありましたので、ちょっと暑い日ではありましたけれども、もう2人の暑さもあっていい式になりました。
ロマンチックですね、
で機会があればまたこういう企画も進めたいなというお話がありました。そのあたり感想と含めて宿丸天文台長に伺っています。
そうですね、今日あの昼間の段階では雨降ったりしてどうなることかと思ったんですけれども、雨も降らずにたくさんのお客様にもお越しいただきまして本当に嬉しかったです。ありがとうございます。大成功です。そうですね、天文台食という意味では薄いのかもしれないですけれども、たくさんのお客様に天文台へ足を運んでいただくという意味では、成功だったのかなと思ってます。普段天文台に来ることのないような人が天文台に来て天文台の雰囲気を楽しんで書いていただくということで、次星を見るというところにつながってくれるんじゃないかなと期待しております。あの今回の結婚式イベントみたいなものに関してであれば、実はあの町長をはじめ今後も続けていってもいいかもしれないと前向きに考えてくださってるんですね。で、これ天文台で今回やりましたけれども、天文台に限った話ではなく大石高原であるとか、あとはホタルの時期にホタルをバックにであるとか、本当に君野町の自然財産すべてを生かしたあのウェディングプランっていうのに発展する可能性があるっていうことを、我々だけじゃなくて今回結婚式に関わった、スタッフあるいは業者の皆さんもおっしゃってくれてますので、これをきっかけに大きな、なんていうのかな、プランへと発展しつつある一歩かなというふうに感じてます。天文台に対してのすごい熱い思い入れを持ったお二人が思い出の場所で結婚式を挙げるということのお手伝いができたという方、非常にありがたく思ってますし、天文台があの二人の一生の中での記念日の一つのシーンとしていつまでも残ってくれるのは非常にありがたい。また今後も天文台に来てもらえるかなと期待しているところです。
もう何も言うことないでしょ、
本当ですね、
はい。
20周年の天文台トピックとしては大きかったんですけども、今年はその次の月8月にペルセウス座流星群が条件がよく見られるということで、私観測会が あるというので参加してみようと思いました、はい、君野町の文化センターでその観測会があるという話でね、8月の12日だったんですけれども、どういうふうに条件がいいかというと、新月なんです。で、明かりの邪魔がないということで、で行ってみたんですが、実はこの日あいにくの雨だったんです。会場で天文台の宿丸台長が説明してたんですけど、その時の様子を聞きください。
でこのペルセウス座流星群はですね、非常に古くから知られている流星群の一つです。でどのぐらいから知られているかというと、流れたそうです。私見てませんけれども、流れたのを見た方がいらっしゃるそうなので、はい、あの私の話はあの半分耳だけ傾けててください。あの目はね、あの空向けていただいた方がいいかと。雨降ってきた？そんないろんなこと言われると困っちゃうな。あ、本当だ、降ってきた、大変だ。
雨が降るほんの直前にですね、雲が一瞬隙間がパッと開いたんです、うん、でそこをじーっと見ていたお客さんが、あ、見えた見えたっていうことで見えたようです。
中川さんは見なかったんです。
私はね、見えなかったんです。台帳の方を向いてまして、はい、お話聞いてたらあの流れちゃったっていうことだったんですけどね、まあ、星も雨も降る回になったんですけれども、大勢の人で盛り上がっていました。
そうですね、流星よりもね、雨でイベントが流れた、そんな形になりましたけど、ね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、
また次回期待したいですよね、はい、
そうですね、
はい、後日ですね、また君野町に取材に行く機会もありましたので、でその時は晴れてたんです、
はい、でこの流星群もそうなんですけども、三郷天文台の一つの売りにね、肉眼で天の川が見えるっていうのがあるんですよ、
ね、
綺麗ですから空がね、うんうん、見えるかもしれないけれども、ちょっとね、本当かなっていう部分があったんですけども、言ってみました、
はいはい、見てみたんです。天文台のすぐ近くから空を見上げますとね、本当でした。ものすごく綺麗な天の川、肉眼で天の川って見えるんだなっていうのが私の本当の感想のところでして、
うん、
うん、街中だとあんなに綺麗に細かい星のくずみたいなところまでは見えないと思うんですよね。
そうですよね、うん、だからこの辺りが天の川なんですよっていう説明されて、はあ、はあははあ、っていうのはあるかもしれないんですけども、
それっぽいなみたいな、
そうじゃなくて、うん、別に何の下準備もなく、本当に何の道具もなく、はい、ふと見上げて明らかに天の川ありますからね、
うん、これですよねっていう、ね、そう主張がすごいんです、うん、落ちてくる、こぼれてくるような感じもしましたけれど、本当に綺麗でしたね。天の川見えますよ。でその次の月はお月様ですよ、
はい、
今度はね、中秋の名月もありました、うん、9月スーパームーンとかね言われまして、
そうですね、でちょうどまたお天気が良かったんですよね、
そうなんですよ
って言いますと、見に行ったみたいですけども、まあ、残念ながら三郷には行ってないですけれども、う
ん、行ってないんですけどね、
あれだけの天気ですから、きっとにぎわったんでしょうね。
ねえ、すすきも、まあ、そろそろいい感じですから、ね、
本当に
合わせて見た方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
君野町で夏祭りっていうのがあったんですよ、8月の15日に、
はい、
でこの日は普通にこう開催ができたわけなんです。で前評判としてですね、私行ったことはなかったんですが、今時ですのでホームページの口コミなんかでは満足度がむっちゃ高いっていうのがいろんなところからあるわけですよ、うんうん、何がそんなに高いのということで、今回ちょっと取材ということで行きました。
君野町って1万人弱ぐらいの人口なんですけど、そうですね、今年お客さん2万人ぐらいが来られたそうです。もうとにかくすごい人なんです。花火が最後にあって、これが1500発で、地域の皆さん方がその会場に店を出して、で露店の方も来ているんですけれども、お店も多いし、もうとにかくなんか賑やかみたいな感じなんですよ。
あの場所がね、広場でやってるんですけれども、まあ、グラウンドチックな感じで、ぐるっとそのグラウンドの周りにお店がある、
はい、
で真ん中のスペースには盆踊り用の矢倉がこうドンとありまして、でまたそれとは別にステージがあるわけです
、ね、ステージの方は桂しそ丸さんがな司会で、はい、まあ、盛り上げてたんですけれども、うんうん、私がねいいなと思ったのは、クライマックスの花火の前にある盆踊りの時間なんです、
うん、
3曲を3回ぐらいかな、こう繰り返して踊るんですけど、その矢倉の周りに音楽が鳴り出すと、自然とこう寄せられて皆さん集まってくるんですね、
うんうん、
で1曲目は君の町音頭という歌です。町長の話では合併の次の年にできた歌だそうですね、うんうん、はい、
この君の町っていうのは、君の町っていうふうに市町村名はなってますけども、今の歌にあったように あなたの町、僕の町、君の町の君の町をかけてますんで、
う
ん、
歌詞にもぴったり、はい、でその後炭鉱節があって、うん、3曲目がこれから温度っていう、これなんででしょうねって町長も言ってたんですけど、はい、孫でおなじみの大泉逸郎さんの歌で、各地で健康手踊りとか体操みたいな感じで踊られてる人気の踊りみたいですね。これがまあ3曲ずっとかかるんですけど、みんながね集まってきて、若い方も混じって、はい、どんどんどんどん踊りの輪が大きくなっていくのがいいなと思いましたね。でこれも町長に聞いたんですけども、事前に町内で練習をしているそうなんですね。各地区にその踊りの先生リーダーみたいな人が行ってやってると、まあ、その後ろに皆さん真似をしながらくっついていって増えていくという感じでした。で最後はクライマックス、花火のカウントダウンの音お聞きください。
それでは声高らかに皆さんカウントダウンしましょう。ここからいきますよ。せーの、5、4、3、2、1。
とまあ司会のしそ丸さんはかなり盛り上がってアデーだったんですけどね、はい、アデーで出ますんで、
はい、司会のしそ丸さんも盛り上がってますけど祭りも盛り上がってます
ね、はい、この花火1500発が本当に近いところでね打ち上げられる。
そうですね、
こう上をぐーっと見てですね、うんうんうん、大きいなっていう風におーって言ってる人が多かったですね。
そうですね、うん、でまたこの君の町も山合いというか谷合いというかですね、はい、そこで上がりますので音がですね聞く場所によるんです。これ不思議なことにね、うん、いろんな聞こえ方がする、うんうん、山に反響して聞こえるところもあれば、もう本当に近いだけで大きな音が聞こえるところもあって、うん、なかなか深いなと思いましたね。
やっぱり満足度は高かったわけです。
そうですね、はい、そうですそうです、
はい、君の夏祭りおすすめです、はい、番組からのプレゼントのお知らせです。前回田辺市のどめきワインたくさんのご応募ありがとうございました。今回のプレゼントは紀の国和歌山国体開催記念としてキーちゃんグッズ、国体のグッズを3人の方に。何が届くかはお楽しみです。取材でいろいろといいもの見つけていきたいと思います、はい、応募はメールファックスおはがきで、メールはsata@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414、 はがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送、いずれもラジオで和歌山、君の町のプレゼント係までお願いします。お名前、住所、連絡先、キーちゃんグッズ希望と書いてください。締め切りは10月10日必着です。発送をもって当選発表に返させていただきます。
町長の話の中にもありましたが、来年度からは高校になるんですと言われたリラ高等専修学校というのが今ありますけれども、このリラがあることによってやっぱり芸術だとか踊りだとかが盛り上がるんですよね。だから夏祭りでもステージを見せてくれますし、今年は何といってもあのイタリアのねミラノ万博でもステージを飾ったという話がありますからね、これはいいなというふうに思います ね。で今解説のこの国体のダンスに関してもこのリラのね先生であったり生徒であったりが深く関わってますので、うん、君の町ちょっと面白いなって気がしますね。
ここが皆さん、
はい、光っている、
光ってる、キラッと光る、はい、君の町でした。ラジオで和歌山発見、お宝君の町、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。またホームページもご覧くださいね。次回は10月31日土曜日の放送です。日高町をご紹介します。中川智美と、
もう少し光らなきゃなと思っております、池城孝道でした。